社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りしているコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。さあ、今日も秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんにいろいろと教えていただきます。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
もうね、年越しのいろんなお忙しい中でありますが、はいね、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、このところずっとね、お伊勢様と神宮大麻についてお話しいただいているんですけれども、うん、今日はシリーズ最終回ということでよろしいでしょうか。
そうですね、
はい、どんなお話になりますか。
はい、そうですね、今日はですね、今いろいろな生活スタイルがあるということで、はい、まあ、神棚あるうちもないうちもあると思いますけれども、このどんな家にもマッチするモダンな神棚、はい、いろんな形の神棚、それからいろんな材質の神棚、うん、まあ、今たくさん出ているので、うん、どうか若い方の、はい、現代風のスタイルにも合う神棚を求めて、こう生活のこう安らぎを得られる場所を得ていただければいいかなということで、今日は紹介したいと思います。
天井近くに棚を作って、そこに大きい神棚をドーンと据える昔からのスタイルじゃなくても、
うん、そうですね、
いろんな家にあったものがあるんです。
そうです、そうです。今うちはほとんどの、まあ、壁が多いですから、壁に小スペースでこう取り付けられる神棚がたくさん出てます。で、伝統的なものはですね、いわゆるヒノキでできているのが伝統的なものなんですけども、今はメープル材だとか、それから、あとはアクリル材でこう透明、あるいは半透明になったり、
木じゃなくてもいいんですか。
そうそうそう、
オブジェ、おしゃれな装飾品みたいな、ね、
そうそうそう、それからこう透かしが入ったりですね、ガラスが綺麗な、すりガラスの模様が入ったガラスだとか、まあ、いろいろなスタイルが出てますね。
環境の変化に合わせて神棚も変化してます ね、 ね、
なんかいろんなお写真をお持ちいただいて、なんだか今日は営業マンに見えてきました。
いやいや、もう今日は営業に来たわけじゃないんですけどね、まあ、いろんな種類がありますよということでね、ちょっと若干ご覧になっていただいてるんですが、
インターネットで検索するだけでも結構な数が出てますね。す
モダン神棚というふうに検索入れると、いろんなところの神棚が出てます。
全国のメーカーさんのね、
そうですね、はい、
例えばどんなものがあるん
ですか。あとはですね、そうですね、神棚の、まあ、形は今日ラジオで見えないんですけれども、壁でなくて、壁だとかけられる、壁掛けみたいな形の簡易なもの、それからただお札を立てるだけのもの、
お札立て的なものですね。
そうそう、お札立て的なもので、まあ、ちょっとしたタンスの上だとか、ピアノの上だとか、スペースあって、そこにお札を掲げられるような、
腰高ぐらいのね、
あります、はい、そういうものもありますので、まあ、小スペースでも、大丈夫な神棚たくさん今出てますね。
なんかこう、はい、日本人だから新築建てるときにね、ないと不安だし、かといって神棚っていうものはやっぱりこう見栄え的にね、置きたくないっていう若い人もいらっしゃるわけですよね。
自治体はやるけどね、家に神棚作るまではって方もいるかもしれない。
そうですね、いろいろな小物を置く棚みたいなものの一部を利用しても大丈夫です。はい、あとそうですね、まあ、伝統的なものはもちろんですけれども、大小も大きさもいろいろなもの、スマートなものから大きなものまでありますので、ちょっとしたスペースあれば棚をつけて、置けるところを作ってもらうと、まあ、心の安らぎの場になると思いますね。
でもね、これ見てると、はい、お社のタイプじゃないですよね。
そうですね、
真ん中 のお札を収める縦長の部分だけをうまくこうアレンジしたような感じ。そうです、
つまりそこが一番大事なのでね、お札をね、立てることが。
あと神棚、まあ、中に入るものはお札なんですけども、そこの前にお供えする
榊
立てとかですね、あと
お酒
から塩水、そういうことですね、そういうものを載せられる、まあ、スペースも若干
あれ白いほら平皿みたいなちっちゃい、
そうです、そうです、
あれも
そうです、これが今なんていうか、スーパーみたいなところでもね、セットで売ったりしてますので、
はい、
締め飾り今たくさんスーパーに行くと、出てますけども、こういうお飾りのセットも、置いてるところもありますので、
締め飾りは神棚とまた別ですよね。
締め飾りは神棚に締め飾りやってもいいんですけども、正月はまず玄関主に、玄関入り口にかけるのが締め飾りになりますので、
はい、最近車にやる人見なくなりましたけどね。
少なくなりましたね。フロントにつけてましたね。
みかんと一緒にね、本当少なくなりましたね。
売ってることは売ってるもんね、ホームセンターとか行けばね、あるけどつけてる人いないかな、でもこんだけほらモダンな形にアレンジが加わると、はい、今もほら電子社会じゃないですか。
そうですね、
出したらもうあの電子決済で、なんかお札の写真がパソコン開けると出てくるような神棚ページとかっていうのが出るかもしれない。
あ、まあそうですね。
それは、まあ、あのバーチャルはバーチャルで、それはちょっとね、まずいので写真を、写真拝んでも意味がないので、やはり物、実際のものとしてじゃなくて、
まあそうですよね、そこにほら、あの祈りを込めて作ってくださってるんですもんね。でお祓いもしてね、
お札に、
そ
うか、お札にちゃんと魂を込めてるわけだから、はい、神様ね。
そう
ね、
あ、そうかそうかそうか、
本当そうです、うん、あ、もう一度復習で聞きますけど、どちらの方角に置くんでしたっけ、お札。
はい、これはね、あの 日の昇る方、あのお日様を拝むために、あの、うん、西の方向か北の方向に神棚を置くといいです。するとあの、東向きか南向きになりますので。
あ、神棚に光が当たるようにするために西か北に置けばいい。
そうそうそう、そういうことですね、はい、方角としてはね、はい、それからあともう一つ注意してもらいたいのが、はい、あの今年賀状であの、喪中のご挨拶で、画像を出せ、はい、出しませんというのがいっぱいありますけど、はい、あれと同じようにですね、あの神棚に関しても忌中とか喪中の場合はあの決まった期間お祭りできない期間があるんです。
そうなんですね、は
い、でまずこれはあの明治にあの太政官府布告という制度があの布告されて、それが今元になってそれを守ってるんですけれども、まずあの父母、それから親子、そういう場合は50日間あの神棚お祭りできません、はい、それからあと祖父母、夫、これがあのこの関係だと30日間、はい、あのできません、うん、からあと妻子兄弟姉妹の場合は20日、うん、あと姪甥ひ孫なると3日、それからいとこの、姉妹も3日というで、ね、だいたいそういうあの目安があるので、それが過ぎたら普通にあとお祭りされて大丈夫です。
はい、じゃあその期間お札はどうするんですか。
あの一切神棚には触らずに、あの神棚にですね、あの、半紙、半紙を神棚に貼ってあの祭りをストップしてるんですね、この期間は。でこれが過ぎると、あの期中が過ぎると剥がして、今普通通りあのお札を入れて、新しいお札を入れてお祭りしていただければいいです。
そうなんですかね、はい、玄関に期中って貼ってらっしゃる方は見たことあるんですけど、
はい、それはできません、はい、
紙棚に紙貼ってるの見たことないかもしれない。
それもあの意味慎む意味で、あの普通は紙棚に白紙貼って、はい、その期間お祭りをできませんよという意味で、あの紙を貼るんですね。
貼るって、はい、テープとかでいいんですか。
テープでもあのノリでも何でもいいです。
あ、それ一つちょっと今急に思い出したんですけど、はい、一つ質問があるんですが、
はい、
神棚をこう置いてるお宅で、はい、引っ越しなどとか、あと家を売却するので、そこを出ちゃう場合って、その神棚はどうすればいいんですか。
神棚そのものは、
まあ、廃止するとか、
いえ、あの神棚そのものは、あの、引っ越しと同時に持って行って、で、中のお札だけまた、あの、新年用の新しいのを入れていただければ大丈夫です。
あ、そうなんですか。
はい、はい。
ちょっといっぺんあの、なんか、その、置いていかれているのを見たことがあったもので。
あ、それはまずいですね。
まずいですね。神棚は置いていかない方がいい。
あの、もし祀られないのであれば、やっぱり、あの、神社にお返しして、あの、お焚き上げしていただくか。
その社自体を。
そうそうそう。
神棚自体を。
そうそうそう。で、新しいところでまた新しい、あの、神棚を、付け替えていただくか、新しいお札を祀っていただければ、それで大丈夫です。
間違っても放置してはいけない。
そうそうそうですね。それはそうです。はい。
引っ越しとか結構する方はね、今ね、多いから気をつけてくださいね。
そうですね。
じゃあ、あれですね、中古で買ったお家に神棚がついてたら、ちょっとびっくりするってことですか。
そうですね。それはやっぱり、あの、神社の方に納めていただいた方がいいと思います。はい。
じゃあね、それで入って、あ、あったっていう場合は、納めて、自分で新しいのを購入した方がいいんだ。
それは再利用しちゃダメですか。それ、初めからもあるから、
中古の時だったら。またラッキーっていうやつなので。
それは、中の札だけきちっと新しいものを取り替えれば、うんうん、あとは掃除して、あの使っても大丈夫です。
大丈夫なんだ。
あの、住宅も中古住宅を使うのと同じです。
あ、なるほど。
そうなんですね。
本年末は臨機応変ですけども、あくまでも神様に失礼がないように。
ないように。
そうですね。
出る方も入る方も気をつけてください。
そうですね、
はい。はい。他には何かありますか？
そうですね。あと、うん、あとはあの お稲荷さんとか龍神さんとか祀られる方も中にいらっしゃるけども、これはあの神棚と一緒にしないで、うん、あの別の棚あるいは別の お宮方の中にお稲荷さんなり龍神さんなり祀る、いわゆる一緒にしないということですね。
部屋も別にした方がいいんですか？
いや、部屋は一緒でも構いません。お隣で一緒の棚でなければ。
へえ、稲荷さんはまだ分かるんですけど、龍神さんっていうのは、
いわゆるあの龍ですよね。
龍、
架空の動物だけども、龍の信仰っていうのは昔からあの水の信仰と関わってて、あれ水っていうのはもう当然生活に欠かせないものなので、でお稲荷さんはあの生産の神様とか、あの豊穣の神様ということでね、あの特別にやっぱお祭りされる方いらっしゃるので、だからよくあの昔の家に行くと屋敷の中に赤いあの矢形があって、そこの屋敷の中にお祭りする方が、
庭にね、
そうそう庭の
中に、ありましたありましたね、
家の神棚とは別に、そういうふうにして祭ってきたんですね。
大きい、今でも多分ちょっとこう地方群部の方に行きますとね、残っているところあるかもしれませんね。
そうですね、まだまだたくさんありますからね。これだけはあの今言ったように神棚と一緒にしないようにお祭りいただければと思います。
わかりました。
結構ね、あの分からないことも多いですからね、また番組にいろんな疑問等ございましたらお寄せいただければと思います。
お寄せいただきたいと思います。今日はお伊勢様と神宮大麻の最終回、モダン神棚についてを中心に伺いました。川尻隆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。おはがきの方は 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564、 メールの方はごくアットマーク akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。